それではこれから、ナースリーに行かれるお友達もいると思いますが、今日のというか今年のですね御言葉2018年なので箴言の20章18節をですねじゃあご一緒に読んでできたら覚えてですねそしてナースリーに送り出したいと思います。J バイブル立ち上げていただいていいですか。すみませんお願いします。箴言の2018年あの1週間祈りの家でですねいろんな御言葉をいただきながら素因数分解とかもできないんですね1009っていうのはねそれ以上割れないのででも20と18、まあ、いくつかあるんですけどもでもこの箴言の御言葉を持って今年ご一緒に歩み出していきたいと思います。ご一緒に読んでいきましょう。相談して計画を整え優れた式のもとに戦いを交えよ。ちょっと振り仮名がなくて小さいお友達難しいかもしれませんが前後半に分けて覚えていきましょう。相談して計画を整え、はい、相談して計画を整え、もう一回相談して計画を整え優れた式のもとに優れた式のもとに戦いを交えよ。戦いを交えよ。優れた式のもとに優れた式戦いを交えよ。これ戦いってお互い争うっていう意味ではありません。もう血肉の争いの時代はイエス様の十字架と復活で終わりましたから私たちはそうではない。本当の敵である私たちを永遠の滅びに引きずり込もうとするサタンと悪魔と戦っていくわけですね。でもどうやって戦うのか。皆さん相談するときに何かわからないことがあるときにわからないときどうしますか。小学生わかんないことがあるとパパに聞く、お父さんに聞く、ママに聞くママに聞くと、ね、でママが分かんなかったらパパに聞くのかな、ね、そうですよね。でもいいことなんです。親に聞くっていうのがいいんですよね。最近はすぐにこのスマホで検索しようとしたりですね、するといろんなものが飛び込んできます。関係ないこととかこれまでねの情報に基づいていろんなものが飛び込んできます。でも相談する、私たちは誰かに聞くんじゃないんです。誰と相談するのか、その相談相手カウンセラー、私たちに一番ふさわしい聖霊が注がれてますから私たちは神様に聞いていくんですね。相談して計画を整え、すでに神様の計画があるんです。ゼロから一から私たちが、ね、今年はどうしようか、今日はどう生きようか、今は何しようか、神様の計画があるんです。だから聞けばいいんです。神様に聞いて相談してそしてその計画に整えるというのはこの整列配置されるという意味です。その神様の計画、神様の道に自分が置かれていく、自分を置いていくということですね。そうでなければすでにもうコースアウト、道から外れてるんです。駅伝とかね、皆さんも見てたかもしれませんけれども違う道走ったらその時点でもうそれどんなに早く遠回りしたからいいじゃないかとか言ってもいけないんですよね多分もう道は決まってるんです。そこを神様に相談してその計画にまず乗っかっていく、そして優れた式のもとに、私たちの優れた指揮者、ディレクター、コンダクター、私たちのリーダー、それがイエス様です。そして私たちに御霊をくださいました。その優れた式のもとに戦いを交えよ。私たちの祈りも、私たちの賛美も、私たちのすべての営み、働きも、学生さんであれば学ぶことも、家で使えることも、これはすべて敵に対して、サタンに悪魔に対して、神の国がここにやってきた、もはや、お前はいらないという、そういう戦いなんですね。戦いです。私たちは祈りを持って、イエス様、神様助けてくださいと、守ってもらう側ではもはやありません。私たちは主の体ですから、すでに御言葉の御霊の当たる御言葉の剣を私たちはいただいてますから、いただいてなければ御言葉をまず受け取ってください。そしてそれで戦っていくんです。イエス様はサタンの 敵の頭を踏み砕きます。でもあなた方の足で踏み砕くってあるんですね。私たちがキリストの体、私たちがそこに参加していくわけです。その戦い、もうお互い争い合うんではなく、今日の三条の説教もそうです。お互いの血肉の争いではない、国同士の争いでも家族の揉め事でもない、隣と争い合うのでもなく、私たちは一つとなって本当の敵である、唯一の敵と、もうすでにイエス様は勝利されました。その勝利を掲げ続けていく。2018年、もう一度読みましょう。相談して計画を整え、優れた指揮のもとに戦いを交えよ。アメン。じゃあ祝福します。ナースリーに行きますか。ここに残る。じゃあ行ってらっしゃい、はい、ね、あの何かあったらあのリーダーの先生に相談してね、はい、そして、行ってください、はい、祝福します。そうです。でご一緒に今日も三条の説教水君ですね、マタイの5章開いていきたいと思います。今日は先週の続き、マタイの5章の21節からのところですね。イエス様は先週の箇所で、私が来たのは律法預言者、この、聖書を、旧約聖書もはやいらないというためではないのだと、それを仕上げるために、完成するために来たのだということを力説されました。というのはこれからその聖書の律法に基づいた一つ一つの教えを説いていかれるんですね。6つのことをイエス様は、おっしゃってます。今日はそのまず3つ見ていきたいと思います。21節、マタイの5章21節から26節までをまず読みましょう。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして、出て行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。まことにあなたに告げます、あなたは最後の1コドラントを支払うまではそこから出ては来られません。アメン。今日は神の家族、今日のタイトル出ますかね、はい、神の家族、許し敬い一つとなるという、そういうテーマですね。ちょっと575には字が余ってるんですけども、さっき歌いました神の家族。神の家族は何によって一つになるのか、同じ家に住んでいるから、同じところにいるからなのか。私たちは世界中に、広がっている、置かれている者たちですね。じゃあ私たちは何か同じ名前、同じ何か制服を着れば、今日は先ほど成人の人たちがね、あの格好いいね、あの決まってましたけども、何かそうやって揃えれば一つとなるのかじゃないんですね。神の家族は許し合うことと敬い合うことによって一つとなる。それが本来の家族なんだということです。それぞれの家族もそうなって今ないかもしれないけれども、そもそもはそうだったし、そこに向かって回復していくということです。許し敬い一つとなる。まず神様、あのイエス様は、人を殺してはならないというこの実戒の6番目の教えから行かれました。また戻ってください。でもこうおっしゃってますよね、 人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのを、昔の人々にそう言われたのをあなた方は聞いています。昔の人々からそう言われていた。これ立法に、聖書にはっきり書かれていることそのままであれば、イエス様この直前のところで立法の一点一角もこの廃れることはないとおっしゃいましたから、一字一句たがわず引用しているのであればと書かれているって言われるんですね。サタン悪魔とこの誘惑の荒野でですね、直接対決したときはと書かれているって言ってますよね。でもここではと言われたのを、しかも昔の人々に言われたのをあなた方は聞いてますって言ってます。何が違うのか、この前半の人を殺してはならない、これはこの実会の言葉そのものです。このギリシャ語訳っていうのがあるんですね、72訳そのまんまです。でも後半の人を殺す者は裁きを受けなければならないっていうのは、これはその後いろんな立法をこうまとめて教師たちラビたちが、殺したらこうなるというふうに、言っていた、教えていたということで、立法そのものではないんですね。なのでイエス様は、非常に細かいんですね。これを記録したマタイも細かいですけども、イエス様がそう言われたのをあなた方は聞いてる。しかし私はあなた方に言う、こうやって始まるわけです。でもじゃあ人を殺したら裁きを受けるっていうことは立法に書かれてないのか、そんなことはないです。人を撃って死なせた者は殺されなければならない、撃ってこうボコボコにして殴ったり何かでこの叩いたりして殺した者は、そういうことは書かれてますし、あと人を殺したらこのような罰を受けるっていうことは細かく記されています。でもそれらをまとめてこう言われている。さすがに613あるとみんななかなか覚えきれないので、実会をこのまとめてきっとこう言われてたんでしょうね。しかし22節、しかし私はあなた方に言いますって。私たちはこの日本語訳の聖書でしかも2000年経ってますから、こういうところはなんとなくこの読み飛ばしてしまうんですね。しかしこれを聞いていた山上のこの山にいた弟子たち、またユダヤ人の群衆たちっていうのはこの言葉に驚いたんですね。イエス様が言われた新しい教えとか、細かいこのいろんな戒め、それもとても斬新な新鮮なものもありましたけれども、一番驚いたのはしかし私はあなた方に言いますというこの言葉に驚いたんですね。この三条の説教の一番最後、立法学者のようにではなく権威ある者のように言われた、この言葉に驚いたって言うんですね。驚くポイントが私たち違うんですね。でも私たち今驚きましょう。じゃあ何が驚くべきかというと、今でもそうです。このユダヤ人たちが、また一般の、いろんな学術論文とかもそうですよね。私はこう言うっていうのをそれだけ並べても論文としては採用されないんですよね。誰々先生はこう言ってた、何々先生もこう言ってた、で私はこう思うっていう、そういう形ですね。誰が言っていたかというのが大事なんです。誰が言っていたか。でもイエス様は私は言おう、私はあなた方に言う、これ誰もこんなこと言ったことなかったんですね。イエス様初めて言われた、みんな初めて聞いたんです。それが権威ある教え、これは私はっていう一人称で言われるの、これは神である宣言ですね。この三条の説教は心の貧しいものは幸いだ、三人称から始まって、あなた方は血の塩世の光だ、二人称、そして私は、私が来たのは、生まれたのではなくて来た、天から来たのは聖書を、御言葉を完成するためだ、今つまり完成されてないって、まだ未完成だって言うんですね。でもあなた方と一緒に完成したい、なので私はこう言おう。じゃあイエス様はどうおっしゃったのか、人を殺してはたら裁きを受けなければならない、いや、じゃあ人を殺しはしなければ いいのか、まあ、そういうふうにこの人さえ殺さなければこれぐらいのことなら許されるだろう、そう読んでしまうこともあるんですね。でもイエス様はこうおっしゃいます。3つのことをおっしゃってます。22節、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければならない。この後半の裁きを受けるってところに注目されてますね。こういうものはっていうことです。兄弟に、これ兄弟っていうのは同じ家族の肉親というだけでなく仲間という意味でも使われます。まあ、神様から見たら私たちはみんな神の子供たち、神の家族の兄弟であります。兄弟に向かって腹を立てるだけですよ、ね、何かこの文句言ったりとか、ね、手を挙げたりしたんじゃなくて腹を立てただけで裁きを受けなければならない。この裁きというのは新明記16の18にあるんですね。裁き深さをまちまち村々で立てる地方裁判所に当たります。それぞれの地元の裁判、こう裁きをするところですね。腹を立てただけで、いやさらに兄弟に向かって脳なし、あんまり脳なしって最近言わないですかね。言われたことのある方います？言ってしまったりとかあんまり言わないですよね。もう脳なしっていうのは、いうようなものは最高議会に引き渡される。これサンヘドリン、まあ、議会っていうと皆さんこの議員さんたち思うかもしれませんが、この裁く裁判も兼ねていましたから最高裁にあたります。先ほどの腹を立てただけで地方裁判所で、脳なしって言ったら最高裁、ね、中学生今公民とかでやってますよね。じゃあバカって言ったらどこなんですか？最高裁以上はこの世ではないですよね。燃えるゲヘナ、つまり神の最終審判です。神様の最後の裁きを受けていく、ね、もうこれだけで私たちもう去年1年で何百回何千回ともうなんか裁判所に行かないとあれですよね。腹を立て、去年腹を立てなかった方いらっしゃいますか？まあ、脳なしとか若者って言わなかった人はいるかもしれませんけども、腹を立てただけで。なんか裁判所に行くために毎日生きてるようなもんですよ、これだと。でもイエス様はそうなんです。人を殺さなければいいというものではないんだ。もう腹を立てただけで、あるいは脳なし若者と見下しただけで、それを言い表した、いや言い表さなくてもそれを思っただけで、それは人を殺したのと同じなんだ。そうなんです。遡るとエデンの園で、を追い出されたこのアダムとエヴァの子供たち、誰でしたっけ？カインとアベルですよね。この聖書によれば歴史上一番最初に腹を立てたのがどちらでした？このカインですよね。しかも礼拝中にです。礼拝中に、ね、早く終わんねえかなとかね、腹立ててきてるかもしれませんけども、礼拝中に、なんでですか？アベルが素晴らしい礼拝を捧げて、そして神様に喜ばれたから、よかったなアベル、ね、お兄ちゃんとしても嬉しいよ、ね、お前は本当に、ね、さすが俺の弟だみたいにですね、褒めてあげればよかったのに怒ったんですね。腹を立てたんです。一言も言ってないですよ。脳なしとかバカ者とか、実際脳なしでもバカ者でもなかったからアベルは喜ばれたんでしょうけども、一言も言ってない。でも神様はお見通しでした。なぜカインを怒っているのか、腹を立てているのか、そして顔を上げられないのか。罪が戸口であなたを待ち伏せている、でもあなたはそれを収めなければならないって言いました。腹を立てること、皆さん腹を立てることがそんなに言わなきゃいいだろうって思ってたかもしれません。でも腹を立ててそれが収められなかった、どうなったんですか？弟を殺してしまったんですね。兄弟を殺してしまったんです。じゃあそのアベルを殺さなければ、アベルの血を流さなければ じゃあカインは良かったんでしょうか。神様の目から見るとそれ同じだって言うんですね。アベルさえいなければと思った時点で同じだって言うんです。私たちは人を殺すということは相手を消すということですね。自分が残るということです。自分が正しいかどうかともかく自分を残すということですね。イエス様は私たちを残すためにご自分が殺されました。それがキリストの生き方。この三条の説教は何ですか。群衆を弟子に導いていくためのメッセージですよね。キリストと同じ道を歩んでいくための天の御国に通じていく道です。私たちは腹を立てたらそれはもう箱根駅伝の一区を走り始めちゃったようなもんですね。そしたらもう山登って帰ってきて、そしてゴールを切らなければ、もうどこまでも自分が生き残ろう、自分だけ残ろうというところのスイッチが入ると止められないんです。ですから私たちは腹を、立てたらその度に悔い改める。で、腹を立てないと思っても次こういうことがあるんですね。何あの人腹立ててるんだろう何あの人怒ってるんだろうと言って腹を立てる僕なんかね、もう今日一日一回も腹立ててないのに、なんであの人はって、でその時にもう腹を立ててる、怒ってるんですね。その時にもうあの裁きをその相手が受けている。私たちはこの、誰かを殺すっていうことはその誰かを殺されるっていうことですね。つまりその誰か、相手が裁きを受けるっていうことです。私たちがその裁く側に回ってしまう。でも訴える側、裁く側っていうのは誰ですか。もちろん最終的な裁き主は神様ですけども、訴えていくもの、サタンっていうのは訴えるものっていう意味なんですね。私たちはその訴えるものであるサタンの支配下に自ら入ってしまいました。よろしくお願いします。そしてそこからイエス様が救い出してくださったにもかかわらず、まだ片足突っ込んでるんですね。天の御国、神の国とサタンの国で、時々このどっちかを抜いたりしてるんですね。でも神様は神の国に私を招いてくださっています。でこの、先ほども少し触れましたけれども23節ですね。兄弟に恨まれていることを祭壇の供え物、礼拝中に思い出したら、祈ってる間に思い出したら、賛美してる間に気づいたら、この恨まれてるって訳されてますが、これもともとの言葉では言いたいことがある、一言言いたい、あるいは反感を持ってる、そういう言葉です。誰かにそういえばよく思われてないな、よく思われるっていうのはこの世的によく思われたいって、そういうことではないですね。何かこの禍根を残している、まだわだかまりがある、苦々しい思いがこの二人の間に残っているということです。私たちはどうするんでしょうか。そこに十字架を置くんですね。そこにイエス様に来ていただく。そして私たちが二人でお互いに十字架背負っているだけだったら罵倒し合うだけです。そして二人とも滅びていくんですね。でも間にイエス様の十字架に入っていただくなら、ここが今パラダイスだと、神の国になっていくんですね。兄弟に、誰かに恨まれているけども自分は誰も恨んでないと思っていることあるかもしれません。 あるいは、誰かを恨んではいるけれども誰からも恨まれてないからこのまま恋愛を続けようと、そういうことではないんですね。誰かに恨まれて、いるならば、なおのことを誰かを恨んでるんだったらそれを手放しなさい。それこそあなたが手放す、捧げる礼拝だ。私たちどうでしょうか。それを本当に手放し続けていきたい。それが私たちの礼拝であり、私たちの祈り、私たちの気づく祭壇です。そして、礼拝を続けなさい。25節6節にはあなたを告訴する者、訴える者という言葉が出てきますね。ヘブル語ではそのサタンという言葉です。 これ意味が私よくわからなかったんですね。あなたを告訴する者とはあなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。なんで訴える人と一緒にいるんだろうって、顔も合わせたくない、だから訴えるんですよね。間に司法に入ってもらうわけです、沢木塚さんに。でも一緒にいる、これはこういうことはそうなんですね。このユダヤ人は今でもそうらしいんですけども、なんか朝日さんもこの間おっしゃってましたよね。なんかこう家庭の何かこう揉め事でもすぐに裁判所を利用すると、それはイエス様の時代からそうだったらしいんですね。なんかちょっとしたことでもすぐにその地方裁判所というか村の裁き塚さんのところに行って解決してもらうと、まあある意味で声の大きいものは貸すとかじゃなくてですね、委ねていくっていうのはまあいいことかもしれませんけれども、でも主の教会でそれを続けなさんなというのがこの御言葉にあることですね。神の家族は相談して、神様に相談していく。で、あなたをこの訴える者がこの一緒にいるっていうのはですね、つまり、裁判所に出向く機会が非常に多かったそうです。しかも大体裁判がそんなにたくさんありますから、まあ、じゃあ、いついつの何時頃来てくださいって、ある時間指定されて出頭するんですね。訴えた側も訴えられた側も同じ時間にその裁き塚さん裁判所に行くわけです。となると、出頭する出廷するときに途中で顔合わせしたりするわけです。道が一緒になる。で裁判いっぱいありますから前の裁判が長引いてる。そうすると一緒に待たなきゃいけない。そういう機会が非常に多くあったようなんですね。これがこのあなたが彼と一緒に途中にある間、まだ裁判始まっていない、でももうお前をね、俺は訴えてやる、ね、なんで訴えらなきゃいけない、そういう二人が裁判の判決を待っているっていう、審理を待っている、そういう状態です。その間に仲良くなりなさい、イエス様は進めるんですね。神様が一緒にしてくれたんだから。そうでないとどちらかがこの牢に入れられる、あなたが入り、そして最後の1コドラントってのはレプタ2枚、一番小さな単位です。1デナリ、1日の日当の64分の1、まあ今で言うと100円ちょっとぐらいでしょうかね、をきっちり支払わないとそこから出てこられない。で私たちはお互い訴え合って、そして誰に、サタンに囚われてその罠にかかって、で最後まで出てこられない、そういう私たちだったんです。でもイエス様が十字架の血潮で最後のレプタ2枚1コドラントまで支払ってくださった。私たちはもうこの訴え合う、殺し合う、自分が残ってお前はいらない、もうそういうこの世の生活に終止符を打ってくださったんですね。天の御国の生活がイエス様始めてくださいました。それは一緒に残るってことです。どちらかが生き残る、人を殺すっていうのはそうですね。まあ無理心中とか特攻隊とかそういうのもありますけれども、それでも自分が死ぬことで多くの仲間を残す、誰かを残すことですよね。そうではなくて一緒に生き残るってことです。命を選び取る、これがイエス様が言われていることです。それ考えたこともなかったんです、彼らは。で私たちも今そうかもしれません。どっちが残るか、競争社会、結局誰かを殺してはいなくても誰かを引きずり落としていく、自分が這い上がって残っていく、それは同じことだ。イエス様のこの御国を、この2018年、私たちは生きていこうではありませんか。アーメンですか。イエス様もう2つのことを言われました。会員してはならないと言われたのをあなたが聞いている。もう一つはこの離婚上の話ですね。人を殺すということは相手を消して自分を残すということです。会員してはならない、これは何かというと、今度はですね、他の人のものを奪うっていうことですね。会員の罪というのは イエス様の時代まで理解されていたのは、既婚の男女がこの関係を持ってしまうことですね。すでにパートナーがいる者同士が。そしてそれはなぜ罪になるかというと、このすでに夫のある女性が、ちょっと後ろエアコン切ってもらってもいいですかね。はい、ありがとうございます。そっちももし暑からったらというか眠たったかったら、はい、消していただいた方がいいかもしれないですね。そうなんです。夫のある女性と関係を持つと、それはその女性に対するものでも罪でもなければ、不倫をした男性の妻に対する罪でもなくて、そういう不貞ではなくてですね、会員の一番の責任というのは、その女性の旦那さんですね、夫の持ち物である財産である女性に手を出したと、そういう隣人の持ち物に手を出したということですね。実家であればその最後の10番目に重なるところですね。それが特にこの結婚関係の中で行われる、これが会員だった、まあ、そういうふうにこの読まれていたし、みんな理解していたんですね。でもイエス様はそうではないと、この誰かの持ち物だから、その相手の旦那さんに申し訳ないからとか、そういうことではなく、イエス様がおっしゃっているのは、このそれぞれの神が結ばれたパートナー一体であるものを大切にしていく、一つであること、もう一つにされた、二人ではないんですね。二人は一体である、二人だけども一つの体なんです。それを引き離すこと、それが天の御国ではそういうことはないというんです。先ほどもありました、人を殺さないというのは一緒に残る、一つであり続けることですね。別れることではなく、会員も神が一つとされたパートナーを大事にする。ですから相手のパートナーの関係も大事にするし、自分のパートナーも大事にしていくということです。ですから本当に神様が定められた、先日もこの結婚式がありましたけれども、そのパートナー以外の人と、例えばこの結婚の前だからといって関係を持ったり、あるいはどうせ結婚するからといってこの、もう婚約中だからということで、でも正式に結婚する前に、彼の関係を持つこともこの会員に当たっていく、まあ、これは当時そのように理解されて、今でもそれはそうなんですね。神様が一つと結ばれたものであればそれを大切にしていく、でもそうでなければ、一つと主の名によって一つと結ばれて、いくことをに自分たちを捧げていく、それをはっきりさせていくこと。でもイエス様がおっしゃったのは、その次元も超えていくんですね。28節ご一緒に言いましょうか。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。30節。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。アメン。この右の目、また右の手っていうのは、まあ、神の手を表しますけれども、でもどうでしょう、右の目で誰かをこの、まあ、情欲を抱いて見てしまって、それで右目を取ったら、じゃあ左目だからあとは大丈夫でしょうか。状況変わらないですよね。今度は左も出さないといけなくなりますよね。私たちはそうなんです。イエス様はだから半分ならいいとかいうことをおっしゃってるんではありません。本当に神様が一つに定められたところに私たちも献身していく。でも体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは 一部が話された方がいいと言いますね。繰り返しおっしゃってます。ゲヘナというのはこの永遠の裁きの読みです。もう火が燃えているという神様の裁きですね。つまり何かというと永遠の命、神の国を選び取っていこうということです。できることなら体揃って、でもそうでなくても自分の一部を失ったとしても、そのパートナーとの結ばれた一つの体であることはなくすことなく神の国に入っていこう。このパートナーシップというのは、聖書エペソ書にもあります。キリストと教会を表すものです。キリストと教会が夫婦関係に例えられているのではないんですね。そもそもそれぞれの家庭でのというのは神の家族をこの世で表していくものですし、それぞれのこの夫婦の関係というのはキリストと教会をそれぞれの家庭でこの世で表していくものですから、私たちはここで会員というのは相手のものをこの奪わない、また神が一つに定められたことを大切にしていく。最後もう一つイエス様がおっしゃっているのがこの離婚状のことですね。当時はその訴訟社会でしたから、日本もだんだんこれからそうなっていくかもしれません。自分を正当化していく、自分は悪くない、いや自分も悪かったかもしれないけど相手の方がもっと悪いと言ってこう訴え合う。離婚状というのはそういうこの訴状ですよね、訴え状です、ね、自分の妻に非があると、まあ、当時は夫だけが書けるというそういうものだったようです。でもイエス様がおっしゃるのはそうやって自分は正しい、先ほど の殺してはならないも同じですね。相手の方に非がある、だから別れるということではなくて本当に一つである。私たちは本当に、まあ、ここで不貞以外の理由で妻を離別するとありますけれども、今すでにそのようなこの痛みのところを通ってこられた方もこの中にもいらっしゃると思います。またその家族である方もいらっしゃると思います。でも神様がこの2018年、本当に神様の家族として私たちが一つとされた、何よりもこのキリストと結ばれたものですね。そしてこのイエス様の教え、まあ、この殺してはならない、そして姦淫や離婚の教えというのは私たちのこの耳には痛い厳しい教えかもしれません。でもこの姦淫というのはこの結婚関係を持ったまま他の関係にも手を出すことですよね。私たちが主だけ、イエス様、花婿はあなただけですという花嫁でいながら他のものにも頼っていく、他のものとも関係を結んでいくことですし、またこの離婚状というのはイエス様、もう結構です、これまでお世話になりました、あとは、私は一人でやりますということもそうですし、私は別の方にお世話になりますということ、これもそうです。すべてはキリストと教会を表していくものです。この2018年、私たちが本当にこのイエス様が神の国のこのライフスタイルをこの地に本当にまた喜んで、また楽しんで紹介していきたい、私たちもここに共に献身していこうではありませんか。これから皆さんのご家庭が、そしてこの町が、この教会が、そしてこの国が、このような神様の喜ばれる、本当に一つとなっていく神の家族となるように祈ってまいりましょう。お祈りします。愛する天の父様、本当にありがとうございます。あなたの憐れみによって私たちは本当に自分を残して誰かを殺そうとしたり、蹴落とそうとしたり、また毎日腹を立てることもそうです。自分は正しいのに、自分はいいのに、あの人はと言って、私たちは何度も人を殺しを重ねてきました、来たようなものです。またそれを口に出してしまったこともあります。そうでなかったとしても神様、本当にそれは悔い改めます。そして私たちが日々 そうでない神の御国の天の御国では本当に当たり前に行われている腹を決して立てない、また相手を悪く言わない、自分だけ残して誰かを消そうとしない、そのような神の国を生き方を選ばせてください。それがそれぞれの家庭にこの国広がっていきますように、また本当にあなたが定められたそれぞれの家庭、特に夫婦の関係が本当にキリストと教会を表すものとなっていくように私たちは祈り続けます。私弱いものです。本当に多くのいろんなものが私たちを引き裂いていきます。でもイエス様、あなたの花嫁として私たちがそれぞれの家庭でもそのあなたの愛を表していくことができますように、あなたの神の家族とそこから離れることがないように、主よ、この2018年、そしてこれから今年だけではありません、あなたが未だかつて私たちが経験したことのない、まだ私たちが全く分かっていないあなたの素晴らしい神の国の奥義を、麗しさを、清さを、その喜びを、その素晴らしさを味わわせてください。主よ、またその信仰のバトンをしっかりと手渡していくことができますように、聖霊様を導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。